フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM カルディサーから高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海からそれだ
皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。先週ね、行ってまいりましたよ。大阪の高槻と、広島ね、その前の日、5日の金曜日僕一人で京都でアコースティックライブをやりまして、6日の土曜日、大阪高槻1624、そして、7日はですね機材をレンタカーに積んで移動しまして、そして8日月曜祝日ですね、広島ケーブ B で、ライブをやってきたんですけども、なんとね広島ケーブ B でですね、本当に久しぶりに広島でバンドでライブをやりまして、もう10年以上ぶりになりますね広島でバンドライブをやるのはね。と言いますのもうちのベースのヤンズが広島出身ですのでね、そして広島のライブハウスがまたこれバンドでできる十分な広さとそして音の良さがあって、ここで絶対バンドでそのうちやりたいねなんてね本田とずっと言ってたんですけども、やっと夢が、叶いまして、バンドでライブをやらせていただきました。ものすごい盛り上がりましたね。最後みんなで広島の友達から借りたカープのねユニフォーム赤いの着て、ヤンズはヤンズで自分で買ったやつを着てね、大盛り上がりのライブでございましたけどもね、すごく楽しいライブでございました。本当に来てくださった方々、ありがとうございます。そして、いよいよですね明日でございます。今この放送が地上波で放送になっているのが13日の土曜日、この日僕たちは金沢のゴールドクリークでねライブをやっておりまして、そして明日ですよ14日日曜日、いよいよフェイストゥエースが長野に行きます。長野インディアライブザスカイ、16時会場16時半開演、4時会場4時半開演ってことですね。長野インディアライブザスカイ、もう駅からね歩いてすぐでございますんでね、ぜひ皆さんこぞって、ご参加いただければと思いますけれども、先週も話しましたけどね、名古屋のインディアライブザスカイものすごい定域がねガンガン来る、ライブハウスでね迫力のある音でいいんですよ。ともすると迫力ありすぎて、何弾いてんのか分かんなくなるぐらいローがグワーン出るんでね、前回前々回ぐらいからもうちょっとローを抑えましょうかっていう風にねお店のスタッフと相談して、それでもねものすごくお腹にズンズンくる、いい音のライブハウスですのでね、非常に楽しみでございます。ただ搬入搬出がすごい大変、狭くて急な階段をね上まで重い荷物を持って上がんなきゃいけないんでね、次回あれですね長野インディアライブザスカイでライブをやるときは、ボランティアを募集しようかな男子、2人ぐらいその代わりなんかこうライブタダで見せてあげるとかねすごくとにかくね大変なんで、そう、それでインディアライブザスカイもね1年半ぶりですね、去年の3月ですか、 この時はね、3月日曜日に、フェイステイスやりまして、で翌日月曜が祝日だったんで、僕だけ長野に残ってアコースティックライブをやったんですけども、そのね日曜日のフェイステイスのライブの時にね、お客様の中にどなたか強力な風邪もしくはインフルエンザの、菌をお持ちの方がいらっしゃったらしくてね、日曜日のライブが終わって翌月曜日、本田と一緒にね昼間ご飯食べて、美味しいおそば食べて、で本田は帰ってったんですよ。で僕はその後またライブハウスに入ってアコースティックライブの準備してたんですけども、なんかねカーッとなんかもう全身がだるくなってきて、でまあ旅先なんでね体温計とか持ってないんで、わかんないんですけど、まあ結果的に言うと東京帰ってきてから測ったら9度3分ぐらいまで出てましたけどもね、もう何しろフラフラのアコースティックライブだったんでね、非常にちょっとせっかく来てくださった皆さん方に、100% のねパフォーマンスをお見せすることができなかったんで、いつかこれもリベンジしなきゃなーなんてね思ってるんですけども、でその翌週が、九州、熊本福岡だったんで、羽田空港に本田とこう待ち合わせたところね、で本田が来たら、いや実は大熱食らっちゃってさって話をしようと思ったら、向こうの方から本田がねマスクをしてフラフラで現れてね本田も食らったらしくて、それから後で聞いたらお客さんの中にもねインフルエンザになったっていう方が何人かいらっしゃったみたいでね、大変な騒ぎでございました。僕はね東京戻ってきてすぐ医者に行って検査してもらったらインフルエンザでは、なかったんで、まあ1日2日寝てたらだいぶ良くなりましたけどもね、でも翌週の熊本にはなんとか治ったんですけど、まだ 100% な体力ではなかったんでね、非常にこの辺僕はだから本当めったに風邪とかひかないんですけどもね、その時ばかりはやられたな。アコースティックライブ長野でのね終わって、もうホテルに戻って、まあ、ちょっと軽く食事して戻って11時間寝ましたかねホテルで、それでもう這うようにして東京に帰って、ほんで医者まあ行ったんですけどもね、まあそんな思い出の、インディアライブザスカイ1年半ぶりに、明日14日日曜日、4時会場4時半開演でございますんでよろしくお願いします。さあお便りの方ですね行きましょう。これはですね、千葉県のはい、九十九里浜子さんですね。三上さん、番頭さん、その他諸々の方々、こんばんは。千葉県在住の九十九里浜子と申します。朝、可燃ごみを出しに行った時のことです。うちは田舎のため、ごみの収集所まで遠いので、しかも収集所は墓地にあります。遠いので自転車で行きます。ゴミの収集場に向かって川沿いを自転車で走っていたら、道路と土手の境目に一匹の大きな亀がいました。甲羅の大きさは18センチぐらいでしょうか。結構でかいよね、18センチね。土手を上がりたいらしいのですが、緩い傾斜を登れずにもがいていました。顔に赤い丸があるのでミシシッピ赤耳ガメ、通称緑ガメだと思います。うちの方は大きなカメも結構いるので、そのくらいのサイズのカメは珍しくなく、川や池、沼や田んぼによくいます。歴史隊も見ます。引かれちゃってね、かわいそうにね。ゴミを出して戻ってきても亀はまだもぞもぞともがいていました。亀が土手を登るのを諦め道路に出て車に引かれたらかわいそうだと思い、川に放してやることにしました。土手は草ぼうぼうなので場所を移そうとして、亀を両手でそっと持ち上げると、突然大量のおしっこを勢いよくされましたお前はセミか、カメってそういう習性があるの、と驚きながら、自転車の前かごに乗せました。でこの自転車の前かごに乗ってる写真がねあるんですけどもね、でかいですよ。自転車の前かごにちょうどすっぽりちょうどよく収まるぐらいの大きさですからね、18センチぐらいでかいですね。こんな大きくなるんですね、緑ガメね。家のそばの橋まで来てから川を覗くと、水深が浅く70センチぐらいしかないようです。でも、亀を川の中に放せる場所はここしかありません。亀は意外とデリケートで、江戸時代に盛んだった北条絵などで、功徳を積むために北条絵用に買った亀を橋の上から川に投げ入れて亀を逃がしてあげたことにすると、その衝撃で死んでしまう亀もいたそうです。大丈夫かな、川の底の石に当たって死んじゃったりしないかな、でも川には降りられないから投げ入れるしかないしな。 しばらく悩んだ末、亀には硬い甲羅があるんだからきっと大丈夫だろうと思い、亀無事でと祈りながら、亀を川に落としました。亀のお腹を下にして落としたのですが、亀は甲羅の方が重いらしく回転し、それと同時に亀は頭や足を出しました。なんでこのタイミングで顔出すのよと思う間に、亀は盛大に水しぶきを上げて側面から川に着水し沈んでいきました。川の底の泥が舞い上がり、落ち着いたところでクリーム色のお腹がぼんやり見えました。亀は動きません。どうしよう、亀殺しちゃったとハラハラしながら見ていたら、あ、ひっくり返っちゃって自力で戻れないのかと気づき、親の家の作業場、に走っていき、 1.5 メートルぐらいのステンレスのポールを持ってきました。しかしポールは亀には届きませんでした。亀って両生類だよね。水の中で何分ぐらい生きてられるの、早くしないと水死しちゃうと慌ててまた親の家に行き、今度は2メートルぐらいのアルミの棒を探し出して川に入れると亀に届きました。そっと亀をひっくり返すと亀は上流に向かって、水の中をゆっくり泳いでいきました。よかったと、心の底から安堵のため息をつきました。亀も無事助けられたし、あとは亀が竜宮城に案内してくれるのを待つだけですが、一向に音沙汰なしです。やっぱりウミガメじゃないとダメですかね。せめて笠地蔵的な恩返しがあってもいいと思うのですが。それではということでね、そうですね、北条家って昔江戸時代ありましたもんね。あのうなぎとかをね、あの川に放してやって、それ用のうなぎとか売ってたらしいですよ。そうですか、いいことしたね。ということでですね、九十九里浜子さんからリクエストをいただいております。今日の1曲目聞いてください。フェイストゥエースで遠くへ。はい、引き続きお便りの方ですね、紹介していこうと思いますけれども、Sさん、クラゲさん、こんにちは。東京の高子です。2018年秋ツアーレイジフォーサルベージ始まりましたね。開幕おめでとうございます。初日の秋葉原グッドマン、楽しく弾けてきました。まず何よりセットリストが超新鮮でした。クラゲさんもおっしゃってましたが、レア感満載の組み合わせ、ありそうでなさそうな感じが刺激的。そして始まった熱い1曲目、待ってました。そう、これです。これを聴きたくて聴きたくて熱望してた曲で、一気にハートをわしづかみにされました。緊張して落ち着かないエースさんもなかなかオツですね。まあね、初日はどうしてもね、ちょっとね、落ち着かないんですよね。かっこよくて切れ味鋭いイケメンなエースさんに胸キュンです。こういうわたわたした感じも嫌いじゃありません。お久しぶりの曲やアレンジが一段と進化した曲、哀愁ソング、これの中でどれがアルバムに入るのかなと妄想を膨らませながら満喫しました。そういえば秋葉原続きで思い出しましたが、エースさんに質問です。クラゲさんをジャニーズに例えるとどなたになるんでしょうか。ちなみにエースさんの方が永瀬くんっぽいと思いました。そうですね、前の週に大橋とね、ライズアコースティックやった時の MC でね、大橋はジャニーズに例えると永瀬かなみたいなね 僕は城島かなみたいなねそんな話をしてたんですけどもね。クラゲンさんはジャニーズに例えるとどなたでしょうね。ちょっと分かんねえな、考えておきます話は戻って、ツアータイトルのレイジフォーサルベージ、先日 A さんがお話してくれました激しい渇望、その日のパフォーマンスからもひしひしとその熱さを感じました。冒頭で新鮮な瀬取りと書きましたが、ライブ後に感じたのはズバリ躍動感です。フェイス2エースワールド、こんなに幅広くて奥深いんだぜみたいな感じでしょうか。随所に散りばめられた残暑テイストの曲も絶妙でしたね。まだ夏暑かったですからね。ツートップでのスタートもお久しぶりですね。お二人の醸し出される独特の空気感、スピード、テンポ、センス、それらが満ち溢れるフェイス2エースのライブ大好きです。アルバムもとっても楽しみですが、クラゲさんの納得される音が出来上がる時こそが旬だと思います。くれぐれもご無理ならさならないようお願いいたします。ツアーとともに育っていく素晴らしいステージ、ワクワクしますね。これから涼しくなる秋モードの曲も期待で胸がいっぱいです。遠征続きのツアー、どうぞご無事でつつがなく回られますように心からお祈りしております、ということでね、ありがとうございます。新しいアルバムですけどもね、本田も言ってましたけども、このツアーがですね、何遍も言いますけど明日長野です明日長野で、来週土日が静岡岐阜、そして翌々週27日土曜日渋谷デセオで、千秋楽と。で、11月に入りまして、僕はね1日から4日間、これ方さんとのね、これちゃんエースちゃんで東北を回ってきます。仙台、米沢、福島、郡山と。で、その翌々週からいよいよあれが始まるんですね。ライズが14日、これは水曜日ですか、渋谷のデセオを皮切りにね、その間に僕は10日と11日名古屋と高槻でアコースティックライブをやりますけども、でその次の週14日からライズが始まるんで、本田曰くこのライズにはどうにか間に合うんではないか、ライズをやってる最中にリリースできるんではないかという、話でしたのでね、そこで大々的に新しいアルバムを、そしてリリースされましたらば、この番組でもねどんどん曲をお届けしていこうと思いますんで、どうか楽しみにしててくださいね。ものすごくいい出来に、なるはずでございます本当に楽しみです。僕もね、今本田が一生懸命ミックス作業頑張ってくれてる、その、途中経過の音も僕聞いてないんですよ。ですのでね、ものすごくワクワク、楽しみにしておりますんで、皆さんもぜひ楽しみにしててください。よろしくお願いします。さて、 S さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。兵庫県のボンです。今日は旦那の寝言シリーズ新作と言いたいところですが、最近放送に耐えない寝言しか言わないんです。と言っても変な意味ではなく、全く寝言が面白くないんですそういう意味で放送に耐えないわけですねちなみにこの間言った寝言です。中島さん以上一言です。中島さんって誰いつか面白いことを言ってくれるのを気長に待ちたいと思います、ね、もうボンさんの旦那さんね、たまにすごい寝言が出るんでね、これは非常に焦らせてもねダメだと思うんですよ。昼間起きてる時になんか面白い寝言言ってよなんて言ったってダメだと思うんでね逆にプレッシャーになって熟睡できなくて寝言全然言わないとかなりますから、とにかく周りでね静かに温かく見守って、次の傑作が出るまでね気長に待ちましょうね。ボンさんよろしくお願いしますさあ、もう一ついきます。Sさん、クラゲさん、バントさん、こんばんは。長野の浦島太郎です。ギャー、すみません、ちゃんまいろは新潟の方言なんですかっていうね、前ね、そうなんです。これね、僕もねまだねちゃんと確認してないんですけど、多分上越の方でFM 番組やってた時のお便りにあったものなんで、新潟のどっかの地方の方言なんではないかと、推測してるんですけども、ちゃんまいろねお父ちゃんうまいやろって言って、その吹きのとをね、ずっと1年10年から年中働いてくれるお父さんにまず美味しい フキノトウを食べさせてあげるっていう、そういうなんかこう愛情のこもった方言で僕は大好きだっていう話を昔したことがありましてね、ちゃんまいろ。私も方言は好きで、単純に純粋に、どの辺の方言か知りたかっただけなんですが、結果エースさんに謝らせてしまって、ああもう本当にすみません。いやいいんですよ、全然そんなね、僕も方言大好きですからね、けれど先日の放送の中でエースさんが方言大好き、どんどん使ってと言われてましたね。ワールドワイドな放送で、長野の一地域の超ローカルな方言の話、大丈夫なのかな少し不安ですが、没を覚悟で取り上げて、とりあえず思いついたことを一つ書いてみようと思います。おそらく佐久の方言を話す年配者の特徴だと思うのですが、話し言葉の日は死になるというのがあります。地域によっては日と死がひっくり返ります。私の祖母かっこ現在91歳、おおすごいですね、との会話から例を取ると、女性の履くヒールはシールに、日上がるね、あの干し上がる、日上がるは仕上がるに、比較比べることですね、比較が四角引く引っ張るが四苦など、ひっくり返ると違う意味になってしまう言葉があるので、話の内容から何が言いたいのか察する必要があります。あ、そうでしょうね。私が祖母との会話で一番困惑するのは人の名前でしょうか。東さんが志賀さんになる、肥大さんが次大さんに、菱田さんが獅子田さんになり、全く別の名前になってしまうので、大事な要件の時はなるべく書いてもらうようにしています。あ、それが確かだと思います。日が死になるので、数の数え方の中で引き、一匹二匹の引きですね、の数え方もちょっと違っていて、魚などは一匹二匹三匹四匹五匹六匹と数えます。昔娘がまだ小さくて数の数え方を習ったばかりの頃のこと、おばあちゃんかっこ私の祖母が鮎を食べたがっていた娘に、鮎もらったけど食べるかと言って電話してきたことがありました。娘がお魚2匹食べたいと言ったら、2匹だなと返事する祖母、すると娘、おばあちゃん違うよ、2匹だよ、2匹、おばあちゃん、うん、2匹ずら2匹だから2匹だってばというやり取りを電話口で何回か繰り返し、その後家に来た祖母の手には6匹の鮎が祖母は娘に、おいが、おいってあなたのことね、おいが2匹2匹ってあんまり言うからよっぽど魚好きなんだと思ってな、たくさん持ってきたダニと言ってましたが、娘はそういうことが言いたかったのではないのですが、まあ仕方ないよねと私は心の中でつぶやいたことを思い出します。私は子供の頃から聞いているので日が死になることには慣れているのですが、祖母に会いに行くたびに娘や息子はおばあちゃんが言ってること分かんないとぼやいてます。そんな方言全開な祖母ですが、耳は遠くなり膝も痛いようですが、とても元気で、あ、よかった。私がそろそろ帰るねと言うと、必ず気づいてな、かっこ気をつけてねとか、飛んでくなと声をかけてます、くれます。飛ぶは直訳すると走るという意味、方言ですが、急ぐ時にも使うので、慌てるなとか、ゆっくり行きなさい、あ、飛んでいくな、飛んで行くなってことですね、走っていくな、慌てるなっていう意味になります。祖母からはたくさんの生活の知恵を教わりましたが、まだまだ教えてほしいことがあります。いつまでも元気でいてほしいです。そうですね、91歳、ね、いろいろね、何でもかんでもやってあげるんじゃなくてね、お願いすることいっぱいこうね、あれやってこれやってって、まあその体力的にきついことは無理ですけども、いろんな知恵を教わったりっていうことをね、して頼りにしてあげると、すごくやっぱりね、ご本人様もね、なんかすごく活気づくというかね、いいですよね。しとし、江戸弁もそうですよ。本当に生粋の、江戸生まれの江戸っ子の人はね、僕が昔連載してた、雑誌のね、商品をどうしましょうかっていうことね、昇進どうしましょう、昇進どうしましょうって言われてね、何のこと言ってるのかずっと分からなかったですけどもね、まあそんな感じでね、方言はいっぱい聞きたいです。いろんな方言教えてください。ということで今日の2曲目聞いてください。フェイストゥエイスで灯火。
漂う。うつろな歌声、沈む夕日を嘆いているのか。通り過ぎた日も。
そろそろ別れの時間が近づいてまいりました、番組では皆さんのねからのお便りをお待ちしております。宛先を、言っておきましょう、メールの方は ace775@yahoo.co.jp お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。しつこいようですけども明日明日、14日日曜日、長野インディアライブザスカイでフェイストエースのライブになります。4時会場4時半開演でございます。よろしくお願いいたしますそれでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道、覚えてるよあの日のまま。あの雲を追い越すよ。